さっき奥谷さんの方から中でも触れていただきましたけれども、提案に関しまして、V6 のアドレスを VNO ホルダーに、まあ、割り当てる提案というのと、移転の提案に関しては、この後、実践、別な提案として議論させていただきます。で、次は、実はその V4 の、あ、ごめんなさい。すみません、前もありがとうございます。で、次は提案事項の議論になります。はい。これですね。こちらの方、先ほど紹介いただきました APNIC で決まった内容を日本でどうするかという話になります。ケイさん、お願いします。
本当にずっとこう立て続けに、恐縮ですけれど、また、JPNIC の奥谷です。で、先ほどのエピニックレポートでご紹介した中で、V4 の申請手続きを簡単にしましょうという提案が出てたと思うんですけど、それを国内でどうしてどうするかということについて、提案をさせていただきます。背景は お話しした通りなので、もう一回ご説明する必要はないのかなと思ってます。で、まあ、こういった NIR の方で施行判断が委ねられている提案についてはですね、もしも JPNIC で今回提案を行わない場合は、まあ、おそらく他にこのタイミングで、どなたかから提案が行われることはないというふうに考えましたので、まあ、JPOPF で議論が行われないのではないか、もしも JPNIC で提案されなければということを気にしてというか、なので JPOPF で議論ができるように JPNIC から提案をしたということが背景としてあります。なので JPNIC 自身はですね、この点を積極的に支持しているとかやりたいということではなくてですね、まずはこの場で皆さんどう考えているんですかということをお伺いして、国内としてのコンセンサスの確認を取りたいと。で、そのためには JPNIC が提案という形式を今回取ったというのが今回の提案の目的です。なので、皆さんがこの提案どの程度どう必要とされているのかというのを確認させていただければと思います。エピニックでの提案の要件をもう一回整理してみました。で、一番大きなポイントとしては手続きを簡単にしましょうということなんですけど、 V4 の割り振りを受けている場合にはスラス32の V6 の割り振り、 V4 の特殊用途の PI 割り当てを受けている場合はスラス48の割り当てを受けることができます。で、もう一つ提案には要素があって、まあ、その V6 の申請そのものを促進するために、まあ、何か対応しましょうということも提案者の意図として含まれています。なので、ちょっと随分 V4 に踏み込んでいる内容なんですけど、 V4 保有者がオンラインシステムで簡単に意思表明を行える仕組みを APNIC で提供する、これは具体的に提案の内容の中に含まれています。で、その心としてはですね、まあ、申請フォームを記入したりすることなくて、申請者の持っているウェブインターフェースのところでですね、じゃあ V6 の申請はこちらとかいう形で、まあ、Amazon の、レコメンデーションじゃないんですけど、V4 を持っている方で V6 も申請できますよというふうにこう目につきやすい形でリンクなどを提供することによって、これまで V6 の申請を意識してなかった人も V6 の申請を行うということにつなげようという意図もあるようです。なので、2点目についてはですね、提案の内容自体に含まれてないんですけど、提案文書の中に、まあ、こういった形で V6 の申請手続きが簡単になったということは APNIC でプロモーションすることを推奨しますということも含まれています。というのが今回の APNIC の提案の要点です。で、このJPOPF での提案の内容としては単純に APNIC での提案を JPNIC に置き換えました。なので、V4 の申請割り振りを JPNIC から受けている場合は32の、V6 の割り振りを受けることができて、特殊用途 V4 の特殊用途の場合はスラッシュ48の割り当てを受けることができるということと、オンラインシステムで簡単に意思表明を行える仕組みを JPNIC で提供する、これ国内に当てはめた場合は指定事業者の持っているウェブ申請システムから、まあ、簡単に申請できるということになります。これが今回の提案内容になります。で、これを施行した場合の変更点なんですけれど、今の時点で V6 の申請を行っていただくと、申請フォームの記入だけではなくてですね、まあ、機器の内訳ですとか購入いつですかとかサービス提供時期ということをお伺いしています。まあ、審議の補足情報ですね、 それからですね、まあ、申請内容にちょっと分からないことがあれば、JPNIC なり APNIC から追加の確認させていただいたりしてるんですけど、こういったものは一切なくなります。もう申請をしていただいたら自動的に固定のサイズの VLOCがの分配を受けられるということになります。でそれから、まあ、VLOCアドレスを持っている人は、今の VLOCの申請要件はどうなってたんだっけということを全く意識しないで、VLOCの分配を受けられるということも、もう一つの変更点なのかなと思います。で変更されない点としてはですね、今回の変更というのはオア条件なんですね。なので既存の条件に追加されるということなので、今までの条件通りで申請したいという方はそのまま、これまでの条件をベースに申請することが可能です。で特にスラッシュ32よりも大きな割り振りを受けたいという方についてはですね、これまでの条件をベースに申請をしていただくニーズが高いのかなというふうに思っています。で、これを踏まえて、本日皆さんにお伺いしたい、ぜひ皆さんの感触を聞かせていただければと思うことがですね、実際問題、今の基準や要件でどの程度、まあ、基準要件引き続きでどの程度お困りですかと。でもしもお困りであればどういった点がで困ってらっしゃるんですかということで、それが次の質問につながるところもあるんですけど、まあ、もしも手続きが簡素化されたら困ってる点がどの程度改善されるのか、もしくは分配の受けやすさがどういうふうに変わるのかということをちょっと状況をお伺いできればと思います。それからこの提案2つの要素があるので、手続きそのものを簡素化するということと、それから VLOCの申請を促進するというところも2つあると思います。なので JPNIC 国内のニーズとしては手続きさえ簡単になればいいのか、それとはもう少し JPNIC として積極的にもっと VLOC 取れるよと、取りやすいよというプロモーションを、まあ、かけるべきなのか、かけるのであればどの程度やるべきなのか、手続きが簡単だったことを周知すれば十分なのか、それとも APNIC と同じようにですね、いろんなところでリンクをやって、もう目につきやすいようにするとかいうレベルでの促進が必要なのかということをお伺いできればと思います。でコンセンサスとして確認したいことは、手続きを簡素化するべきかそうじゃないのかということと、 JPNIC の申請促進に向けた対話どの程度のレベルまで行えばいいのかということをお伺いできればと思います。でまあ、これ参考情報なんですけど、もしも皆さんがこの提案を施行してほしいという希望が多くてですね、JPNIC で施行する場合はこういう形で考えてますというご紹介なんですけど、基本的には情報提供、申請内容の確認は APNIC と合わせる方向で考えてます。ただし私たち APNIC の在庫からアドレスをもらっているので、申請者から意思表明をしていただいてアドレスが分配されるまでの流れというのは、どうしても間に APNIC がワンクッション入ってしまうので、 APNIC と全く同じ条件というか一つの流れでという間にワンクッションが入るというところは APNIC と違うということになることが想定されています。でそれからですね、まあ、申請促進に向けた対応というのは、頑張ってもっと皆さん VLOCの申請してくださいねという対応についてはですね、まあ、国内からのニーズの強さと、それから対応するためのコストのバランスを考えて、検討していきたいなと思っています。
はい、谷さんありがとうございます。では今のご発表ご提案に関しまして、コメントと質問文句等ございますか。V4 フォルダーに V6 を割り当てる。あ、はい。あ、ちょっと1点だけ質問いいですか。この次のスライドで、いいかな。この APNIC と同じにならないというのは具体的に。これ申請者にも見えるようなレベルで同じにならないんですか。なんか特に、
手続きとしては変わらないというか、まあ同等のレベルで考えているんですけど、はい、もしかするとJPNICの場合申請してクリックしたらすぐに来るっていうのが、JPNICを返した場合はちょっと
時間がかかります。
1日待っていただくとか、はい、そういうレベルでは違う、はい、
可能性があるという
可能性があります。
はい、ありがとうございます。他に何か確認したいことがございますか。もしないようでしたら、先ほどの どうしましょうか。このあたりに関しまして、特に初めの2点ですね、これご意見くださいです。
例えばどうなってらっしゃるのかとか、あのこれあると嬉しいなという意見、まあ、両方、うん、あのまあ、なくてもいいという意見も含めて情報をお聞かせいただければ。
今の JPNIC 的な申請手続きに何か障壁、まあ、これは前からずっと議論していることでもあるんですけれども、今お感じになっていることがあればぜひコメントをいただければと思いますけれども、何かございますかね。
点目に意見というのは難しいかもしれないですけど、感触として今、申請障壁になっていて欲しいんだけどもらえてなくて困るという、まあ、ご自身がそう感じているか、そういう話を聞いたことがあるという方っていらっしゃいますか。ちょっと 手を挙げてみていただいていいですか。特にない。なるほど。じゃあ、あの別にすごい困ってるわけではないんだけれども、これあったらあったで、まあ、こういう手続きが簡単になることはそれなりに嬉しいんじゃないのかな、か、まあ、別になくてもいいんじゃない、なんとも言えない、この3つの中からじゃあちょっと感触として、
は
い、あ
これは成功性の確認
じゃなくて、
感触として、感触として、
うん、はい、
3つあった方がいい、どうでもいい、ない方がいい、どうでもいい、うんうん、
そう、
はい、このポリシーあの、まあ、後でまた本当の個説確認したいと思いますけど、感触としてあの、まあ、あってもいいんじゃないと思われる方、はい、はい、ありがとうございます。ない方がいいと思われる方、はい、ありがとうございます。それでは最後に一応 Vlog なんかどうでもいいだという方、
それは人に違う、
あ、それはそうだ、あ、どっちでもいいという方、はい、
それは取っちゃったからいいもんねっていうのか、
あ、そうですね、基本的にはもうお持ちだからもう関係ないやっていうような感じの方ですか。そうですね、
日本におけるメリットがよくわからない、
それは
何
で、
マイク
になら
ないかな、
あ、ごめんなさい、
それはなぜ、前村さんの質問はそれはなんでよくわからないのってので、僕もともとこれは、ドリブルプロモーションの要素を多分に含んでいると思っていて、うん、ということは AP の中でも割と発展途上国向けのを考慮した提案なのかなと理解しています。でそれに対して別に日本の中ではドリブルプロモーションというものをやっているので、わざわざこんなことでこんなこと言うと申し訳ないんですけど、これでプロモーションやらなくてもいいんじゃないのかな、プロモーションやってもプラス 0.01 ぐらいしかなんないんじゃないかなというのが僕の感じていることです。
ただあの数的な話で言いますと、指定事業者のうち今 V6 を持っているのってそんなに割合的に多くないんですよね。
今はですね、大体4分の1 の事業者さんが V6 の割り振りを受けてます。380の事業者のうち99の事業者さんが V6 の割り振りを受けているので4分の1程度ですね。
そうすると、まあ、意味があるんじゃないかという気はするんですが、はい、お願いします。
インターネット総合研究所の木です。私はひっそりどちらでもって言ったんですけど、多分これ簡素化するっていうのは多分次元的なものかなっていうような気がちょっとしてます。っていうかまずは今は普及させるっていうところに主眼を置いた方がいいかなっていう気はしてるけども、なんとなく将来的に、まあ、私たちが生きてるかわからない時代になるとまたなんか足りなくなってどうのこうのみたいな話になるようなことがあるかなと思っているので、やっぱ時期の見極めっていうのは将来的にはいるのかなっていうような話だと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、そうすると誰かが終わらせなきゃ提案は書かなきゃいけないですかね。他に何かコメント等ございますか。
あ、はい、川端さんの方からいいです、はい、
川端と言います。はい、所属はいます。で、この提案は、個人的には僕はいらないと思っています。というのは、今でも指定事業者であれば、最低1件割り当てをすれば、まあ、アドレスが32のアドレスが出るって言ってるので、今 今のルールで衝撃になっていると思っている方がちょっとどれぐらいかわからないんですけども、あのなんか Vlog は撮れないっていう、なんかこう都市伝説があるっていう状態でもないので、あのそう闇雲に30人分配するっていうのもちょっとやりすぎな気がします。
まあ、あの補足ですけれど、あの要件自体をこれ緩和するということではなく、手続きが簡単になるので、あの川端さんのおっしゃっている通り、これによって今まで申請できなくなった人が新たに分配を、あの分配を受けられなかった人が分配を受けられるということではないです。ただ単に申請するときの面倒くささが減りますよということなのかなと。いろいろ書類提出したり追加の確認が行われないので、まあそれがどの程度皆さんとして積極的にあの必要とされているかというところなのかなと思います。
立花と言います。この簡素化の手続きよりもまず、V6 の割り振り その申請手段がちゃんと存在するということをプロモーションする方が健全かなと。この事務手続きを増やすことよりは、これにインプリメンテーションのための手間をかけるよりは、既存の割り振りの手続きをきっちりプロモーションする方が私は健全だと思います。
今どちらかというと3番目のこちらの近い人ですね。
そもそもこうではなく、簡素化手続きを周知、まあ簡素化ではないけど手続きさえ周知すれば十分ということですよね。
今のご意見でちょっとすみません、ちょっと次のご質問にも入っちゃいますけれども、これですね。何かプロモーションを大々的にこれ簡素化した方に関してやる必要があるか。
これは、はい、あのエピニックの対応と合わせて書いてるだけです。はい、で、まあ、エピニックの側としては、まあ、何のきっかけもないいきなり言うよりも簡素化されましたということを合わせて言うと、まあ、プロモーション効果にもつながるのでっていうことで言われてるんですけれど、まあ、立花さんのご意見は別に手続き自体を簡素化する必要はなくて、手続き、まあ、があるということを周知すればいいということですよね。
あ、すみません、再び立花です。その能動的な申請促進、エピニックと同じレベルでのその能動的な申請促進までっていう話は、リソースクラークたる NIR が、V6 をプロモーションするっていうことは、あの別にやる必要はないと思いますし、少なくともこの事業の中の仕事の中においてはやる必要はない。別、もしかしたら JP ニックの別の部署があの考えてやるべきことかもしれませんけど、リソースクラークたるところは多分あのインプリメンテーションは多分されると、多分まあ、今もすでにいろんな活動が世の中にある中で、まあ、トゥーマッチじゃないかなというふうに感じました。
他にはこれに限らず全体に関してご意見ご質問等ございますか。もしないようでしたらコンセンサスの確認をおっしゃってほしいですよね。そんなにはい、ではあのこの提案に関しまして、あのここでのコンセンサスの確認をさせていただきたいと思います。まあ、エピニックの提案、通った提案にあるように、エピ V6 の割り振りに関する手続きを、まあ、今、先生が説明していただいたように、まあ、ある程度、まあ、緩和することに関して、賛成の方、挙手をお願いいたします。このプロデューテで決まったことは、JPの地域でもやることに賛成の方、はい、挙手をお願いします。
まっすぐお願いします。こちらこちらお願いします。
はい、ありがとうございます。では、 簡素化する必要はない、このポリシーは日本では日本地域では実行すべきじゃないと思われる方、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。参考までに懸念なさっているのは、やはり今意見もありましたけど、もう十分じゃないよという、そういう感じですかね。はい、それでいいの、はい、
参考だと、これまでの議論はそこまで積極的に支持っていう意見なかったので、でも支持がすごく多かったじゃないですか。やっぱり合わせるべきっていうのは、APニックと同じ条件にした方がいいっていう気持ちから支持されてたという理解で良いんでしょうかね。そんなに強くぜひぜひやってほしいという感触でもなかったけれど、支持の数が多かったなという印象だったので、そのあたりもし理由が、お聞かせいただけ
たら。小野です。日本としてというか JPDIC として、どうかっていうとあまり必要ないかな。ただAP ニックとポリシーをあえて分ける必要、そこまでの強い反対はないというのが私の感想です。
分かりました。ありがとうございます。
NTT の人です。私が思うには、もっと多分こういったものが一番分かりやすく伝える方法がなかなかできてないんだろうなというのが、地方まで伝えるというのが難しいなと思います。だから地方がちゃんと武力をやりやすいような環境を作ってあげるために何をするかというのが一番大きくて、東京で集まっているのはこういったミーティングがみんな集まってくれるし、いろんな面で人の方を知っているということがあるので、ぜひ地方の方が、取りやすい環境を作るために、例えば地域アドバイザーを、県単位に置くなりの仕組みを作った上で、要は支援するような体制があれば、簡素化っていうのは結局手続き論であって、そうじゃなくてやはりどうやったら取れるかということは分からない人たちも含めてのサポート体制が重要なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。基本的に今ご意見いただいたような方も多いと思うんですけど、ここでのコンセンサスといたしましては、強い反対でもないような感じですので、このエピニックの種ポリシーを日本でも施行する方向でコンセンサスと判断させていただきたいと思います。はい、ペンさんどうもありがとうございました。
あ、しました。
簡素化だけではなく、どの程度エピニックとして積極的に、はい、何でしょう、周知すればいいのか、これさえやればいいのか、もう先ほど出てたように、もう少しそのプラスアルファ、それはあまり個々に具体的、ちょっと内海さんからお話しいただきましたけど、とりあえず AP ニックで提案されているのと同じ形 で、それプラスアルファをまた別途考えるという前提で、以前聞かせていただければと思います。
はい、基本的にはこれポリシーの一部ではないんです
か、ね、これは、ポリシーの一部として、ここを AP ニックで、オンラインシステムでと提供するというところまでは入ってはいるんですけど、そこはもう JP ニックにお任せいただけるということであればですね、別にポリシーではなく事務局側で考えるということもありです。で、別にコンセンサスの確認ではなくても、皆さんが JP ニックとしてどの程度こういうことをするべきと考えているのかっていうことを聞かせていただいた上で、具体的な実装方法は JP ニックで考えるというのはありだと思います。これは強くこだわってないです。一応提案内に含まれてたので入れました。
これをやるとすると、例えば指定事業者のウェブに読みするととか、持ってない人が申請してください近いような
、そういうことですね。でこれはですね、結構そのシステムの対応コストもかかってくるので、あんように越したことがないというよりはちょっと重い判断になると思います。なのでニーズの強さを結構確認したいです。どっちでもいいとか、あったらあったらいいじゃないぐらいだったら、そんなにやりたくはないかなと。
はい、お願いします。
すいません、坂野馬と言います。ものすごくJPニックさんには悩ましいことだと思いますけど、今実際に運用を持っている人はお金かからないわけなので、 追加で維持料っていうのが多分発生しないので、ログインした時にあなたは2万何千円お支払いいただくとそれは30にもらえますよって単純に書くだけでもいいと思うんですね。そういう状況だと思うんですよ今 JP 日刊としては。なので、あの本当にそういう状況であるということをちゃんと周りに周知をして、インフラの関係はまあ別として V6 触ってみませんかっていうプロモーションをされた方がいいんじゃないかなとちょっと思います。
他にプロモーションに関して何かご意見とかございますか？そうです、はい、はい、基本的にプロモーションに関して反対の意見よりも、やった方がいいという意見の方が多かったので、この辺あの確かにやった方がいいのはやった方がいいと思う、私も思うんですけど、特にさっき奥田さんも言いましたようにおっしゃってましたように、とりあえずお金システムに何か手を入れるとするとお金もかかることですので、基本的にこちらのここでの、まあ、コンセプトではないですけど、雰囲気方向性としてはできるならやった方がいいですよねぐらいのところで、あとは JP ニクさんにお任せするような形にしたいと思いますが、はい、問題等あるようでしたらまたメールなり何なりでもご指摘いただければと思います。
はい。